こんばんは。改めてクリスマスおめでとうございます。イエス様のご降誕感謝します。ハレルヤ。イエス様がいらっしゃらなければこんなに無駄な集まりはないんですけど、イエス様がおられるのでこんなにすごい集まりはないですね。人間は見た目でしか判断できませんけど、神様は心を見てくださいます。心を見てくださる神様は、私たちの肉体の目には見えなくても共にいてくださって、私たちが本当に自分を明け渡すときに、人間の思いなんかには理解できない大きなことをしてくださる。いつそれが起こるか私は分かりませんし、どんなふうにして起こるかも全く分かりませんけど、それが起こるんだと信じて教会の働きをここまで一緒に進めてきました。これからも信じていきます。私たち教会の目的は、なんとか集会活動を続けることではありません。そうではなく、どんなに人数が少なくても生きておられる神様を礼拝し、で神様を礼拝する者たちによって社会は変えられるんだということを世界が知るためです。どんなに人が理解しなくても、私たちの目的は、一人では何にもできない私が、みんなそうかもしれない、イエス様から離れては何にもできない者たちがしっかりイエス様につながることによって、やがてこの町が変えられて、いわきにはクリスチャンがうじゃうじゃいる、もうどこに行っても礼拝の歌が聞こえるとか、クリスチャンの歌が聞こえるというふうになるためなんですよね。それは今まで世界のいろんなところで起こってきたので、私もそれを信じることができるようになりました。それまでは無理だと思ってた。本当に信仰が私です。しかしギャングが横行して、麻薬密売王がその地域を支配していたような町で、もう行くと普通のレストランとかカフェで人々がみんな、神様に感謝って、イエス様素晴らしいねって普通の会話の中で喋っている。そこに行ったアメリカ人の研究者が、このレストランはクリスチャンのレストランですかって聞いたら、いや違う、普通のレストランだって。そういうのを聞いた時に、はあ、これは起こるんだと信じました。もちろん私が生きている間に見たいなとは思うんですよ。でもそれはどうでもいいことなんですよ。私が見るか見ないかじゃないんです。神様はこの町を変えてくださるかどうかな、神様は日本を変えてくださるかどうかなんですよ。クリスチャンが信じなかったら誰が信じるんですか。私たちが信じなかったら誰が信じるんですか。私たちは絶対に諦めないで信じ続けなきゃいけないんです。いや、信じ続けていきたいでしょ、ね、だからイエス様を礼拝して集まる。イエス様は来ていてくださるんですね。もうそれがすごい。で、今日はクリスマスの、夕拝会なんですけど、創世記を読みましょう。創世記25章創世記25章19節から34節。今晩も YouTube で夕拝会、クリスマス夕拝会ご一緒の皆様ありがとうございます。そこにいてくださるイエス様とつながり、イエス様をあがめましょう。イエス様の声を聞いていきましょう。ご一緒にそれをしていきたいと思います。創世記25章19節から一人一節ずつ読んでいきましょう。ちょうど終わるぐらいかな。はい。これはアブラハムの子イサクの歴史である。アブラハムはイサクを産んだ。マリア20。
And Isaac was 43 years old when he married Rebekah, daughter of Bethuel, the Aramean from Padan Aram and sister of Laban the Aramean.
イサクは自分の妻のために主に祈願した。彼女が人の女であったからである。主は彼の祈りに応えられた。それで彼の妻リベッカは身ごもった。
子供たちが彼女の 腹の中でぶつかり合うようになった時、彼女はこんなことでは一体どうなるのでしょう、私はと言った。そして主の御心を求めに行った。
すると主は彼女に仰せられた。二つの国があなたの間に、二つの国があなたから分かれる。一つの国民は他の国民より強く、兄が弟と伝える。
次は満ちて出産の時が来ると、体内にはまさしく双子がいた。成長した。エサラは巧みな狩人の人であったが、ヤコブは穏やかな人で天幕に住んでいた。
イサクはエサを愛していた。両の獲物を好んでいたからである。しかしリベカはヤコブを愛していた。
さて、ヤコブが獲物を見ているとき、エサウが植え疲れて野から帰ってきた。
エサウはヤコブに言った。私は植え疲れた。お願いだ、赤いもの、その赤いものを私に食べさせてくれ。彼が名をエドムと呼ばれたのはこのためである。
するとヤコブは、今すぐあなたの長子の権利を私に言いなさいと言った。
エサウは、見てくれ、死にそうなのだ。長子の権利なの、今の私に何なのと言った。
それでヤコブは、まず私に誓いなさいと言ったので、エサウはヤコブに誓った。こうして彼の長子の権利をヤコブに売った。天のお父様、御言葉を通して一人一人私たちの心に語ってください。あなたのお言葉が私たちを生かしてくださいます。あなたのお言葉が私たちを作り変えてくださいます。よろしくお願いします。イエス様、あなたから離れて私は何一つできません。私を強くしてあなたのために使ってください。イエス様のお名前を呼んでお祈りします。アーメン。旧約聖書は特に長子、一番先に生まれたものということを何箇所かで強調しています。出エジプト記とか申命記とかっていうところを読むと、神様が最初に母の胎を開く者は性別される、主に性別される、それは私のものだと言われる。で、動物の場合は最初に生まれたものをみんなで神様に捧げたんです。どんな人の動物でも、つまりその動物を殺して血を流してみんなで食べたんです。まあ、いろいろ私にもわからないことがたくさんあるんですけど、神様のものだからそれを殺して神様に捧げるというところには、イエス様の姿が見え隠れする気がするんですよ。最初に神様がアダムとエバを作られて生まれてきた長子は誰でしたか？カインですよね。で、2番目がアベル。最初、人類最初の長子が人を殺したんです。兄弟を殺したんです。人類最初の長子が最初の殺人者になったんです。私には もう罪の結果としか言いようがない。神様はそんなことを願われた、もちろんないですよ。しかし人間がひとたび神様に背いて自分が最高の位になろうとするときに何が起こるかというと、ありとあらゆる恐ろしいことが起こるんだということを思わせてくれます。神様が定められたことは変わらないんです。最初に生まれたものが神様のもの、神様に性別される人間だから、人間は殺してはいけない、動物に変えて捧げていく。そして神様はイスラエルを選ばれました。でイスラエルの中で最初に生まれた者たちは主のものとして捧げなさい、殺しなさいという意味ではなかった。で神様はそれを示すためにレビ人をご自分の民とされました。レビ人が一人一人、イスラエルで生まれた一人一人の長子の代わりとなって自分たちの人生を、肉体の命ではなく自分たちの人生を神様に捧げました。だから長子というと、まあ財産、父親の財産の半分は長子のものになると、あとの半分は兄弟の中で分けるとか、2人だったら3等分して3分の2を長子が受け取るとか、いろんな決まりがあるんですけれども、そういうことよりも神様は最初に母親から生まれてくるものが神様のものであるということを強調しておられるんですね。もうなんかこう長子の特権だけが先走りして、ここでもなんかそんな感じをちょっと受けるんですけども、長男だから一番分け前が多いとか、長男だから一番こう力があるとか、家名を相続するとか、まあ森家はそんな家名なんてあまりないので、そんなことは家名なしなんですけど、お家名なしなんですけどはい、ごめんなさいすいませんいや今来てね、長男が今こう食らってますけど、いや、はい、ありがとうございます。でも神様はそういうことではない、何か私たちに伝えておられるんですね。皆さん覚えてますか、カインはどうしてアベルを殺したのか。嫉妬ですよね。何を嫉妬したんですか。
自分が捧げたものを神様が喜んでくれると思ったんだけれど、そうじゃなかったから
、まあ喜んだか喜ばないかは別として、顧みられなかったって書いてあるよね。でアベルの捧げ物を神様は喜ばれた、まあ受け入れられた。でアベル何を捧げたんでしたっけ。羊なんですよ。でもその羊、最初に生まれた羊だったんですよ。最初に生まれた羊をアベルは捧げ、アベルは何かを知っていたんですね。でそれはアダムとエヴァが、まあ、アダムが教えたんだろうと思います。神様につながっているものは神様の心を知ることが一番大事ですよね。神様につながらないということは神様をないがしろにすることなんですね。で捧げるという行為は同じように見えても、神様に本当に心から捧げることなしには、神様は心を見るお方ですから、それは自分の思ったようなうまい具合にはいかない。で長子というのは非常に、僕も勉強不足なので全部分かってるわけではないんですけど、まあ、全部分かることはないですけれども、でも神様がこの長子ということを強調しておられることは確かで、それが旧約聖書の中で何度も何度も繰り返されているんですけれども、だからといって神様は長子を通してだけ働くのではないことも明らかなんです。アブラハムは長子じゃなかったんです。3番目だったんです、アブラハム。 そのアブラハムの一番、アブラハムの祝福を受け継ぐイサクもアブラハムの長子ではなかったんです。アブラハムの長子はイシュマエルなんですよ。まあ、正式な奥さんとの間ではイサクが一人子ですけど、そしてそのイサクに子供が生まれるときに双子だったんですよ。この前にも双子があったかどうかちょっと僕は勉強不足で覚えてないですけど、私はそれよりも興味深いのがお腹の中で子供たちが争った、リベカが双子がいると思ったかどうかは別にして、これどうなっちゃうのと思ったわけですよね。それで主に聞きに行った、主の御心を求めに行った。どこに行ったんですか、リベカは。教会なかったんですけど、みんな天幕に住んでました。主の御心を求めに行った。どこに主の御心を教えてくれるところがあったんでしょう。聖書に書いてないんですよ。ただ行ったとだけ書いてるんです。でちゃんと主は答えてくれたんです。ずっと後になると人は預言者のところに行ったんです、主の御心を求め。この時代預言者いたんですか。私は確信してるんです、アブラハムのところに行ったんだって。アブラハム預言者って言われてるんですよ。この時代神様に従って神様を信じて生きていたのはアブラハムなんですね。他にいたかどうか分かりませんよ。でもアブラハムは信仰の父なんです。アブラハムのところに行ったんだな、まあ、それがどれほど大事か私はあんまり分かりませんけども、でもアブラハムを通して主が彼女に語られた二つの国が、二つの子供って言ってないんですよ、二つの国なんですよ。まあ、私たちみんなが国になるとかっていうことではありませんけれども、神様の働きの中でここではイサクの妻リベカから生まれるものが二人の子供だけれども、それは二つの国だと。そして一つの国民は他の国民よりも強く兄が弟に仕える。この全てを通して私は神様の秩序、神様のオーダーを改めて思わされます。神様は全てをご存知なので、基本的な原則を神様は定めてくださいますけれども、原則を絶対の規則とすることはないんですね。原則なので柔軟性があるんだと私はいつも思わされます。規則っていうのは動かないんですよ、柔軟性がないんですよ。昨日散髪に行ってきたんですけど、もう三十数年来お世話になっている床屋さんですけど、この人ね車が大好きなんですね。あ、ちょっとこれオフレコの方がいいな、あ、名前言わなかったら大丈夫ですね。週に何回か飲み屋さんに行くらしいんです。で絶対に飲んだら運転しない人なんですよ。でもその日だけはいつも使っている何て言うかっけ、送迎屋さんじゃ、台車さん、代行業者さんに1時間待たなきゃだなって言われて、2軒目やっぱり1時間って言われて、えいと思って運転したんですって。人生初めて。ずっと緊張したそうです。後ろから車が来ると警察ではないか、 酔いなんか覚めてしまったって。なんでこんな話をするかっていうと、規則は動かない、もう柔軟性がないですよ。もし警察に止められて、でこうね、アルコール検知されたら、もう柔軟性がないんですよね。でも原則は規則じゃない、原則は私たちの心の方向性を示すもの、規則は行動を規制するもの。神様はいつも原則をまず語っておられる。規則もありますよ、でも原則をまず語っておられる。その原則は、長子が初めに母の胎を開くものが神様のものなのだ。でそれを神様が言われたのは、あのエジプトでイスラエルの民がエジプトから出てくる時だった、出てきた時だった。エジプトの王ファラオはイスラエルの民を生かせませんでした。最後に神様がなさったのが、長子をみんな殺すということでした。エジプトの初めて生まれたものは動物から人間に至るまでみんな死んだ。それを通して神様は、長子を私のものだ、性別しなさい、長子を殺すんじゃなくて長子の代わりに動物を捧げなさいという原則を設けられました。長子だったエサウは、その長子としての立場、長子の意味、それを軽んじたのです。興味深い、彼は寮に行ってもうお腹ペコペコになって帰ってきたら、ちょうどヤコブが煮物をしていた。別に漁師になって狩人になったらダメだとか、家で調理をしている方がいいとか、そういう原則は書いてないですよ、ここにはね。そんなことではないです。ただエサウはお腹を空かせて帰ってきた時に、たまたまヤコブがそこで調理していたものを食いたい、これを絶対食いたい、その辺にくれって、ヤコブはまず長子の特権を売りなさいと言ったんです。どうしてヤコブは長子の特権って真っ先に言ったんでしょう。長子の権利、分かんないですね。人は考えてることを言いますよね、考えてないことって言わないですよね。ある人がラーメン食いに行った、年配の奥さん、おばさんがラーメンを出していた。ふっと見たら、ラーメンの丼を渡す親指がラーメンの中に入っていた。おばさん指って言ったら、大丈夫、いつもやってるからって答えてきた。わかります、ね、このすれ違い。食う人は指なんか入れんなよって、ね、おばさんはそんな指が熱いと思って心配してくれてありがとうって考え、今分かったか、考えてることが出てくるんですよね。考えてくることが出てくる。ヤコブは長子のことを考えてたんですよ。双子なんですよ。でもどっちかが先に生まれたっていう順序をつけるんです、人間は便宜上。なんでヤコブは長子にこだわったのか。でこれ聖書は書いてないんですよ、はっきり。でも十分なヒントが書いてあるんです。ローマ人の手紙の4章に書いてあるんですね。信仰によってアブラハムはイサクヤコブと共に天幕に住んだと書いてある。イサクヤコブと共に天幕に住んだんです。アブラハムは信仰によってイサクヤコブと共に天幕に、別に 剣幕に住むのに信仰がいるんですかね。信仰なくても天幕に住めるんですよ。でも信仰によって住むっていうのは意味があるんです。信仰によって住むっていうのはこれは神様の道だと確信することです。ここに私が住むことは神様の道なのだ。アブラハムがイサクヤコブと共に住んだ時にただ一緒にいただけだったなんてありえませんよ。話し合いが毎日あった、言葉を交わすことが毎日あった。その中でアブラハムは何を語ったでしょうか。私には神様が自分に現れてくださった、全能の神ヤーウェの主が私に語られた、私は神様からの契約をもらった、この土地見渡す限りの土地を私と私の子孫に与えると神様が言われたということを語ったに違いないんです。アブラハムはヤコブが15歳の時に天に召されています。ヤコブは15年間アブラハムじいちゃんと一緒に暮らしてたんです。少なくとも 4,5 歳からはじいちゃんの話に聞き入っていたと思います。なんとすごいことだ、神様がおられて神様はこのじいちゃんとその子孫に土地を与える、見渡す限りだからじいちゃんはずっと旅をし続けているんだ。でそこでああそんなもんかなっていう子供もいるだろうと思います。でもヤコブは自分がその後継ぎになりたいと思ったわけですよね。ところが長子じゃないっていうのが邪魔をした。穏やかな人で天幕に住んだと書いてありますが、穏やかだから何も考えなかったってことはありえません。いや穏やかだった、外側の行動は穏やかだったからこそいろんな考えをヤコブは持っていたはずです。読んでいけば分かります。ヤコブは考える人間でした。やがて私たちはそれを読んでいきますけど、で私はいろんな説教者がヤコブのことをクソミソに言うのが嫌なんですよ。ヤコブは人を騙した、兄貴のかかとを掴んで出てきた、どこが悪いんですかそれ別に、ね、でも騙すものだって、いや騙したのは一回だけなんですよ。ヤコブはエサウを騙した、騙してないんです。よく読んでください聖書、ヤコブはエサウ騙してないんです。お父さんは騙したんです。母親にものすごいプレッシャーをかけられて、母親が悪い、あ、まあ、それいいか悪いの問題じゃない彼もあの母親に根負けしましたけれども、でもヤコブはお父さんは騙したけれども、それは母親に言われて、母親はなんでヤコブにそう言ったと思いますか。いや主の言葉聞いたからでしょう。え、あなたの体には二つの国民がいる、兄は弟に仕える、それがなかったらあなたが罰を呪いを受けるんだ、それ私が受け取るって言わなかったんじゃないかと。私はこれあの聖書に書いてあることじゃないですから誤解しないですね。聖書はこう言ってるとかじゃないですから。でも私はそれを確信しています。神様は超自然的に人間の思いとは全く関係なく人間を遠隔操作のコントローラーでコントロールするようにということはなさらない。受け取る者に恵みを与え、求める者に恵みを与えてくださる、求める者に応えてくださる神様です。ヤコブは求めたんです。だからここで長子の特権売れって言ったわけです。でこれって何ですか、騙したの。いや違うでしょ、何これ取引ですよ。取引って同意しなかったら怒らないんです。いや聖書はエサウが長子の権利を軽蔑したと書いてあるんです。長子の権利は 神様が定めてくださったものです。それを軽蔑することは神様の秩序を軽蔑すること、神様を軽蔑することです。私たちの人生でそれこそが気をつけなければいけないことです。私たちが自分の考えだけを中心にしていくと、自分の判断で実はそれが神様の設けられた秩序なのに軽蔑してそんなの関係ないと言ってしまうことが起こるんですね。それは恐ろしいことです。人間の罪のゆえに神様が設けてくださった原則秩序は絶えずひっくり返されてきました。しかしその中に神様は働かれて、そしてやがてその人間の罪の結果の全てを帳消しにすることをしてくださったのです。そのためにイエス様が生まれてくださいました。イエス様は長子です。イエス様はマリアの胎を初めて開いた男の子です。人間的に言うとイエス様は神様の長子と言われています。でもそれは人間がイエス様と同レベルとかっていうことではなく、イエス様が持っておられる特別な権威のことを言っている言葉ですから、その長子ということにこだわることはないかもしれません。しかしイエス様は長子として生まれてくださって、長子が間違ってきたことを全部正してくださったと私は受け止めました。イエス様にあって長子の権利は正しい位置に戻されたのです。長子だけではなくどんな人もイエス様にあって正しいもの、義なるもの、神様の願いを満たしているものと認められるようになった。だから私たちはクリスマスを祝います。イエス様が赤ん坊として来てくれたからではなくて、神の御子ご自身が人間となって来てくださり、全ての人間の悪を正し、人間が誰一人成し得なかった神様の御心を全部実行することをイエス様が成就してくださったので、そのイエス様につながるものは、そのものがいかに罪深くても、たとえ前科者であったとしても、今犯罪を犯したものであったとしても、心からイエス様につながるものは、驚くべきことに神様の御心を全部成就したものと神様が見なしてくださる。それを偉い先生方義人と認めるって呼ぶわけです。義人って言ってもなんかよく分かんなかったんですけどね、こんな私がイエス様に逃げ込むと神様の願っておられることを全部成就したものと見てもらう、見てもらえる。イエス様が長子として、長子の全ての過ちを正してくださった。神様の秩序をないがしろにするのはエサウだけではなかったなと思います。イサクはエサウを愛した。獲物を持ってきてくれたら単純ですね。肉が好きな私は気をつけなければいけないと言いながら、誰一人肉を持ってきてくれる子供は、まあ、買ってくれる人は子供はいますけどね。でも冗談はさておき、親が自分の好みによってどの子供を愛するかっていうのを決めるのは神様の秩序は外れてるんです。親は子供を愛するためにまずはいるんだなと私は知らされました。今度も3番目の孫が生まれて、今日も言われましたよ、礼拝会で。先生、孫はやっぱり可愛いでしょ。いや僕子供も可愛いんだと思うんですけどって言うと、みんなが変な顔するんです。なんで変な顔するんですかね。いや僕いや分かんないね。
可愛くなくなっちゃったかもしれない。
他の人の子供はいざ知らず。だって長男が生まれた時、 私の40歳の誕生日の2日前ですからよく思いました。私でこうやって40代で父親になると孫と大した変わらないんじゃないかなと思ってましたよね子供でありながら孫であるような感じを持ってましたもん。私だけかもしれませんけどすいません、ね、なんで謝るんだこんなとこで。いやいや実際にどうしてあまりにも多くの犯罪や残酷なことが世界で起こっているか、それは親子の関係で、特に父親と子供の関係なんですよ。私別に偉そうなことは言えないんですけど、神様の憐れみで今日まで来ています。子供たちがみんなイエス様を愛してイエス様に従っています。素晴らしい神様の祝福です。私だったらそんなことができなかったかもしれない。でも多くの悲しみ、痛み、問題、悪の根源は人間関係なんです。全てということができるんです。で人間関係って言って基本は親子、まあ夫婦、そこから親子ですよ。聖書はポツンとこう語っていますけれど、ここに私たちに対する警告がある。神様が願っておられるのは、肉が食いたいから肉を持ってくる息子を愛するんじゃなくて、神様が与えてくださった子供を愛すること、そして互いに愛し合うこと、できないということが分かったらチャンス、神様を求めるチャンスです。人間は本当に公平は難しい。だから神様愛をください、愛することができるように助けてください。そうしたら神様が助けてくださる。ここに奇跡があります。イエス様はその奇跡を目に見える形で表してくださいました。神であられる方が人となってきてくださった。そのイエス様によって私たちは自分の限界を超えて愛に生きることをさせていただける。いやいや完璧にじゃなくて、少しずつ少しずつ一歩ずつその世界に成長していく。イエス様は生きておられます。そしてイエス様はご自分の秩序を求めて、それを行おうとする者にご自身を表してくださいます。だからヤコブはアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼ばれる存在になりました。求めたからだと私は確信しています。今日のクリスマス礼拝会、改めてイエス様を熱心に求めるものとなる、その決心を新しくしましょう。イエス様こそが町を変えてくださるお方です。この絶望の日本を変えてくださるお方です。このままだと日本は滅びる、私はそれを疑いません。しかし神様の民とされている私たちが神様を求めていくなら、私たちの思いを超えて神様は日本を変えてくださる。あのルイス島、スコットランドの領域ルイス島で1940年代、もう教会はどこにでもあったんです。しかし教会に人が来ない、若い者は教会に来なくなっていた。そこに危機感を持った二人の姉妹がいました。二人とも80代、一人は目が見えない、一人は歩くことができない、もうパーフェクトコンビネーションですよ。目の見えない人が歩ける、歩ける人は目が見えない、ね、目が見える人は歩けない、動けない状況でも、この二人が神様に求めた。8ヶ月祈り続けた。そうして神様が、あの有名な説教者をこの村に呼びなさい。ルイス島ってちっちゃい島ですよ。でもその説教者はもう予定が入っていて、有名なイギリス中に有名な説教者でした。スコットランドで、申し訳ありません、行けません。その説教者がその予定の日に 招かれていた聖会で説教するために講壇に立った。そしたら神様が言われた。お前はここで何をしているんだ、類似島に行けって。彼は、皆さんすいません、説教しないで帰っていった。類似島に行きました。そうして神様の技が起こった。教会は人でぎっしり、身動きができない。2日間集会がノンストップで続いた。説教者がやっと外に出てみると、人々が道路で木の下で胸を打ちながら悔い改めていた。神様の技は起こるのです。神様の大変革は起こるのですが、従順になるもの、神様を求めるものを神様は求めておられる。求めていきましょう。宮沢を期待しましょう。あのバカはでっかいことばっかり言って死んでしまった。でもその後で怒ってもいいじゃないですか。誰かが求めたので、いや私たちが求めるので、神様がこの町を変えてください、この国を変えてください。主に期待します。天皇お父様、あなたの御言葉から組んでも組んでも尽きることはありません。よくわからないことばかりです。あなたのせいではありません。もちろん私のせいですが、どうか私たちを憐れみによって助けてくださり、一歩一歩あなたの真理の深みに導いてください。それ以上に私たちが心を尽くしてあなたを求めるものともっとなることができますように。天皇お父様、この町を変えてください。教会に集う人たちの数が34万のうち300人ぐらいです。これではどうにもなりません。天皇お父様、あなたのせいではありません。どうか私たちを憐れみ、心からあなたを求めるものに変えてください。一つ一つの教会にそのような技を行ってくださり、やがて力のない私たちが全能の神であられるあなたを求めるので、この言い訳が大変革されたということが起こりますように。日本が大変革されますように。私たちは子羊イエス様、あなたの血潮と私たちの証の言葉によって古い蛇サタンに打ち勝ちます。あなたのお約束を感謝します。 YouTube で礼拝会ご一緒の皆様に、今あなたが望んでください。主イエス様、あなたの皆を呼んでお祈りします。アーメン。